列王記第2、第9章、時に、預言者、エリシャは、預言者の共柄の一人を呼んで言った。腰を引きからげ、この油の瓶を携えて、ラモテギレアデへ行きなさい。そこに着いたならば、ミムシの子、ヨシャパテの子であるエヒウを訪ね出し、うちに入って、彼をその同僚たちのうちから立たせて、奥の間に連れて行き、油の瓶を取って、その頭に注ぎ、主はこう仰せられる、私は、あなたに、油を注いでイスラエルの王とすると言い、そして戸を開けて逃げ去りなさい。とどまってはならない。そこで預言者であるその若者はラモテギレアデへ行ったが、来てみると軍勢の長たちが会議中であったので、彼は将軍よ、私はあなたに申し上げることがありますと言うと、エヒウが答えて、我々すべてのうちの誰にですかと言ったので、彼は将軍よ、あなたにですと言った。すると、エヒウが立ち上がって、家に入ったので、若者は、その頭に油を注いで彼に言った。イスラエルの神、主はこう仰せられます。私は、あなたに、油を注いで、地の民、イスラエルの王とする。あなたは、主君アハブの家を打ち滅ぼさなければならない。それによって、私は、私のしもべである預言者たちの血と、地のすべてのしもべたちの血を、イゼベルに報いる。アハブの前科は滅びるであろう。アハブに属する男は、イスラエルにいて、繋がれた者も、自由な者も、ことごとく私は、たち、アハブの家を、ネバテの子、ヤナベアムのようにし、アヒアの子、バーシャの家のようにする。犬がエゼベルの地域でイゼベルを食い、彼女を葬る者はないであろう。そして、彼は戸を開けて逃げ去った。やがて、エヒウが、主君の家来たちのところへ出てくると、彼らは、エヒウに言った。変わったことはありませんか。あの気違いは、何のために、あなたのところに来たのですか。エヒウは彼らに言った。あなた方は、あの人を知っています。また、その言うことも知っています。彼らは、言った。それは違います。どうぞ、我々に話してください。そこで、エヒウは言った。彼はこうこう、私に、告げて言いました。主はこう仰せられる。私は、あなたに、油を注いで、イスラエルの王とする。すると、彼らは、急いで、おのおの、衣服を取り、それを階段の上の、エヒウの下に敷き、ラッパを吹いて、エヒウは王である、と言った。こうして、ミムシの子であるヨシャパテの子、エヒウは、ヨラムに背いた。ヨラムは、イスラエルをことごとく率いて、ラモテギレアデでスリアの王、ハザエルを防いだが、ヨラム王はスリアの王、ハザエルと戦った時に、スリア人に負わされた傷を癒すため、エズレルに帰っていた。エヒウは言った。もし、これがあなた方の本心であるならば、一人もこの町から忍び出て、これをエズレルに告げてはならない。そして、エヒウは車に乗って、エズレルへ行った。ヨラムがそこに伏していたからである。また、ユダの王、アハジヤは、ヨラムを見舞うために下っていた。さて、エズレルの櫓に、一人の物見が立っていたが、エヒウの群衆が、来るのを見て、群衆が見える、と言ったので、ヨラムは言った。一人を馬に乗せて使わし、それに合わせて、平安ですか、と言わせなさい。そこで、一人が馬に乗って行き、彼に会って言った。王は、こう仰せられます。平安ですか、エヒウは言った。あなたは、平安と何の関係がありますか。私の後についてきなさい。物見はまた告げていった。使者は、彼らのところへ行きましたが、帰ってきません。そこで、再び、人を馬で使わしたので、彼らのところへ行って行った。王は、こう仰せられます。平安ですか。エヒウは答えて言った。あなたは、平安と何の関係がありますか。私の後についてきなさい。物見はまた告げていった。彼も、彼らのところへ行きましたが、帰ってきません。あの車の操縦はニムシの子、エヒウの操縦するのに、似て、猛烈な勢いで操縦してきます。そこで、ヨラムが、車を用意せよ、と言ったので、車を用意すると、イスラエルの王、ヨラムと、ユダの王、アハジヤは、おのおの、その車で出て行った。すなわち、エヒウに会うために出て行って、エズレル人、ナボテの辞書で彼に会った。ヨラムは、エヒウを見て言った。エヒウよ、平安ですか。エヒウは答えた。あなたの母イゼベルの姦淫と魔術とが、こんなに多いのに、どうして、平安であり得ましょうか。その時、ヨラムは車をめぐらして逃げ、アハジヤに向かって、アハジヤよ、反逆です。 というと、エリューは手に弓を引き絞って、ヨラムの両肩の間を置いたので、矢は彼の心臓を貫き、彼は車の中に倒れた。エリューはその復刊、ビデカルに言った。彼を取り上げて、エズレルビとナボテの畑に投げ捨てなさい。かつて、私と、あなたと、二人共に乗って、彼の父、アハブに従った時、父が彼について、この予言をされたことを記憶しなさい。すなわち、父は言われた、誠に、私は、昨日ナボテの地と、その子らの地を見た。また主は言われた、私は、この辞書であなたに、報復すると。それゆえ、彼を取り上げて、その辞書に投げ捨て、父の言葉のようにしなさい。ユダの王、アハジヤはこれを見て、ベテハガンの方へ逃げたが、エリューはその後を追い、彼をも撃て、と言ったので、イブレアムのほとりのグルの坂で、車の中の彼を撃った。彼は、メギドまで逃げて行って、そこで死んだ。その家来たちは、彼を車に乗せて、エルサレムに運び、ダビデの町で、彼の墓にその先祖たちと、共に葬った。アハブの子、ヨラムの第11年に、アハジヤは、ユダの王となったのである。エリューがエゼレルに来た時、イゼベルはそれを聞いて、その目を塗り、髪を飾って、窓から覗き見たが、エリューが門に入ってきたので、主君を殺したジムリーよ、無事ですか、と言った。すると、エリューは顔を上げて窓に向かい、誰か、私に、味方する者があるか。誰かあるか、と言うと、3人の宦官が、エリューを覗き見たので、エリューは、彼女を投げ落とせ、と言った。彼らは彼女を投げ落としたので、その血が壁と馬とに跳ねかかった。そして馬は彼女を踏みつけた。エリューは家に入って食い飲みし、そして言った。あの呪われた女を見、彼女を葬りなさい。彼女は王の娘なのだ。しかし彼らが彼女を葬ろうとして行ってみると、頭蓋骨と足と棚心のほか何もなかったので、帰って、彼に告げると彼は言った。これは主が、そのしもべ、デシレビとエリアによって、お告げになった言葉である。すなわち、エズレルの地で、犬がイゼベルの肉を食うであろう。イゼベルの死体は、エズレルの地で、フンドのように、野の表に捨てられて、誰も、これは、イゼベルだ、ということができないであろう。